7、11月12日から25日、女性に対する暴力をなくす運動期間。3分、運動のシンボル、パープルリボンのイラストがあります。この運動は平成13年に内閣府の男女共同参画推進本部が定めたもので、現在では多くの地方公共団体や女性団体が賛同し協力しています。この期間の初日である12日には、各地で女性に対する暴力をなくす運動のテーマカラーであるパープルの明かりを灯すパープルライトアップ運動が行われます。パープルキャンドル。清瀬市のパープルライトアップ運動は令和3年11月12日から始まりました。今年もこの運動の一環として、運動期間の前日の11日に、次の通りパープルキャンドルを灯します。ぜひお越しください。日時、11月11日金曜日、午後5時から7時まで。場所、清瀬駅北口、ペディストリアンデッキ階段下、アミュービル前。直接会場へ。写真、昨年の様子とあり、暗闇の中、キャンドルの明かりで作られたパープルリボンや、なくそう DV やアイレックの文字が浮かび上がっています。写真、終わり。問い合わせ、男女共同参画センター。電話、042-495-7002。なお、天候によっては規模を縮小して実施します。外部サイトでも紹介されました。パープルライトアップの様子は、毎年内閣府男女共同参画局や女性のポータルサイト、WAN、ウィメンズアクションネットワークで紹介されています。令和3年には市のパープルキャンドルも紹介されました。令和4年度の女性に対する暴力をなくす運動期間に先立ち、市ホームページでこの運動の目的、女性に対する暴力とは何か、現状の課題とその対策などをシリーズ化してお伝えしていきます。ぜひご一読ください。詳しくはこちらとあり、QR コードがあります。8、11月1日から30日、虐待防止推進月間、オレンジリボンキャンペーン。3分、シンボルマーク、オレンジリボンのイラストがあります。オレンジリボンキャンペーン。一人でも多くの方が児童虐待防止に興味を持ち、社会全体で子どもたちを守っていくために、自分には何ができるのかを考え、呼びかけていく運動がオレンジリボンキャンペーンです。市は11月の児童虐待防止推進月間を中心に、民間企業やスポーツ団体などとも協力し、児童虐待防止普及啓発のためのイベントを展開していきます。問い合わせ、子ども家庭支援センター、電話、042-495-7701。虐待かなと思ったら迷わず連絡を。児童虐待には身体的暴力だけでなく、養育の放棄やひどい言葉で心を傷つけたり、子供の前で配偶者への暴力を振るうなどの心理的暴力も含まれます。また、しつけのためと思ってしていることが、体罰に該当する場合もあります。子どもの視点に立って判断することが大切です。虐待が疑われる行為をする親は、様々なストレスや葛藤に苦しんでいても、周囲に助けを求められずにいる可能性があります。あなたの連絡が虐待を受けている子どもはもちろん、助けを求められずにいる親を助けることにもつながります。知り合いや近所の子どもが虐待されているのではと疑われる場合は、市の子ども家庭支援センターか、 小平児童相談所に連絡してください。子ども家庭支援センター、電話 042-495-7701。小平児童相談所、電話 042-467-3711。児童相談所全国共通ダイヤル、電話 189、いち早く。虐待でなかった場合でも、連絡者は責任を問われません。また、連絡者についての情報を親などに伝えることもありません。9. 学校選択制度、1分30秒。清瀬市立中学校全5校から入学する学校を選択できる制度です。申請書は学校を通じて配布するほか、教育総務課窓口でも配布しています。対象、令和5年4月に清瀬市立中学校へ入学する新1年生の生徒。申し込み、問い合わせ、11月1日火曜日から30日水曜日までに申請書に必要事項を記入の上、直接窓口、または郵送で教育総務課学務係、電話 042-497-2539 へ。なお、申請者が下記の定員を超えた場合は、12月中旬に抽選を行い、12月下旬に結果を通知します。学校名、受け入れ予定人数の順です。清中15人、2中25人、3中10人、4中5人、5中10人。10. 子育て世帯近居支援事業2分対象以下の1、2いずれかに該当する引っ越し1市外に住む子育て世帯が市内在住の親世帯の近所市内に移り住む2市外に住む親世帯が市内在住の子育て世帯の近所市内に移り住む。なお、ここでいう子育て世帯は、中学校入学前のお子さん、胎児含むがいる世帯を指します。子育て世帯と親世帯が同居する場合も、助成の対象となります。その他、特定の条件があります。対象費用、引っ越し、不動産登記費用、消費税込みの2分の1。持ち家の場合は上限20万円。それ以外の場合は上限5万円。申請方法、転入日、住民票移動日から6ヶ月以内に申し込み書、必要書類を都市計画課窓口へ持参。問い合わせ、都市計画課、都市計画係。電話 042-497-2093。なお、申し込み書は、都市計画課、都市計画係、窓口で配布しているほか、市ホームページからダウンロード可能です。必要書類など、詳しくは市ホームページを確認してください。詳しくはこちらとあり、QR コードがあります。11. 一人親家庭等医療費助成制度の現況届の提出は、11月30日水曜日までに。2分。現況届は、年に一度提出していただくことにより、引き続き要件に該当するかを確認するものです。継続して医療証の交付を受けるためには必ず届け出てください。令和4年度、一人親家庭等医療費助成制度現況届を 11月初旬頃に対象の方へ郵送します。児童扶養手当の現況届とともに、すでに提出された方を除く。要件に該当する方でも、届出をしないと医療費助成を受けることができませんので、忘れずに提出をしてください。また、手続きは申請者であるご本人のみ可能です。代理の方が手続きすることはできませんので、ご注意ください。提出方法、11月30日水曜日筆着までに直接窓口または郵送で子育て支援課女性係へ。なお、松山出張所、能代出張所、市民課土曜窓口では受け付けていません。問い合わせ、子育て支援課女性係。電話 042-497-2088。 必要書類など、詳しくは送付した通知課市ホームページを確認してください。詳しくはこちらとあり、QR コードがあります。12、新型コロナウイルスワクチン接種、5分30秒。オミクロン株対応ワクチンの接種。取扱いワクチン。市内医療機関は、11月1日火曜日から、取扱いワクチンが BA.1 対応ワクチンから BA.4/5 対応ワクチンに順次切り替わります。追加接種の接種間隔。初回接種を完了した12歳以上の方は、最後の接種から3ヶ月以上経過したら、次の接種ができるようになりました。それに伴い、8月31日までに4回目を接種した方の接種券を以下の予定で発送します。4回目接種日、接種券発送日の順です。4回目接種日、5月31日から7月9日。接種券発送日、10月26日、発送済み。7月10日から23日。10月28日、発送済み。7月24日から8月4日。11月1日、火曜日。8月5日から17日。11月4日、金曜日。8月18日から31日。11月9日、水曜日。接種券発送予定終わり。なお、小児5歳から11歳。追加接種の間隔は従来通り最後の接種から5ヶ月経過後に接種可能となります。集団接種送迎バスあり。集団接種会場にはワクチン接種以外の一般の利用者も多く来場します。駐車場は数に限りがありますので、公共交通機関または下記の送迎バスでの来場にご協力ください。場所、下宿地域市民センター。日時、11月1日火曜日から12月28日水曜日までの毎日午後1時から5時まで。接種枠、1日あたり240人予定。送迎バス。以下の循環ルートで送迎バスを運行します。朝日堂薬局前出発。コミュニティプラザひまわり経由接種会場。帰り接種会場。コミュニティプラザひまわり経由朝日堂薬局前帰着。中里地域市民センター出発。中清戸地域市民センター経由接種会場。帰り 接種会場、中清戸地域市民センター経由、中里地域市民センター帰着。臨時予約窓口の開設。対象、お手元に接種券がある方、各日先着150人。日時、11月9日水曜日、18日金曜日、午前9時から正午まで。入場は午前8時30分から。場所、市役所本庁舎1階市民交流スペース。持ち物、接種券。小児、5歳から11歳までの追加接種。市内医療機関と集団接種会場、市役所本庁舎で接種を行っています。集団接種会場は11月の毎土曜日、日曜日に開設していますので、接種を希望される方は早めの接種をご検討ください。問い合わせ、清瀬市新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター。電話、042-497-1507。平日午前9時から午後6時まで。詳しくはこちらとあり、QR コードがあります。